説教受ける望み、甲賀道夫先生。
私どもの生も死も合し合いなしたものところの主イエス・キリストの父なる神が、いかなる方においてご自身のお考えをお示しになったかということであります。それは旧約聖書を通して新約聖書を通して、私はこのように創造者の神としてこの世界を考えておられる、こういうことが私たちに告げられたのであります。それゆえに主の日は、私どもはまず旧約聖書において語られたところの神のご意志と、また新約聖書として私たちに伝えられた御心を知ると、そこによって初めて私どもが生も死もご支配なしたものを父なる神いますと、それゆえにその方を私は拝むのだということになるのであります。新約聖書の中には、今ヨハネによる福音書をご一緒に考えていますけれども、手紙もあります。端的に言えば、今私たちは手紙を読みました。集まっている私たちのこの日本橋教会にこの手紙が届いたと、そういうことです。しかも今日届いたと。今私たちはこの教会のポストからその手紙を取って、そこでこれを読んだということになるわけです。読みました時に、私どもは当然手紙ですから、何を語っているのか、何を書こうとしたのかと、そして何を伝えようとしたのかと、そういうことになります。私ども時々手紙を書きます。今は手紙というのはあまり書かないようになりましたけども、しっかり手紙を書きます。書くときには、自分自身がいかなることを伝えるのかと、いかなる感謝を示すのかと、今までの生活についての交わりをここから喜ぶのかと、こういうことが短い文章の中に反映されていると思うんです。で、今私どもはペテロの手紙の1というのを読みました。このペテロの手紙の1というのは、ペテロが私たちに対して手紙を送ったということになります。出したところのペテロという人が、自分をしてどのようなものであるかということを言っているわけです。自分はこのようなものであると。私たちよく自己紹介ということを言い出しますけれども、自己紹介で言うときには、おそらく私たちが経験して見るところの世界の事柄を言います。で、ペテロはここで自分については、自分はこう思うと、こう考えているんだと、イエス・キリストの人をペテロからと、こう言ってるわけです。このような表現をするとこのペテロが、それだけの力と知恵と働きを持っていたのかということになります。このペテロがどういう人だったのかということになるわけです。さしてたとこペテロが自分をしてイエス・キリストの人、こういう自己紹介をしていますけれども、自己紹介の最初からずっと見ますと、このペテロはそれだけ言うところの、私たちは資格があるのかと。端的に言いますと、イエスとの出会いの時にはガリラ湖畔の漁師です。 両親言いましたところのペテロに対してシモンと兄弟に対してイエスが私についてきなさいと、人間を取る漁師にしようと、この一言をもって彼らは網を捨てて従ったと。するとその時点において私たちは確かにこの人は自分の一切を捨ててイエスに従うということは本当にふさわしい、我々はとてもそういうことはできないんではないかという印象を持ちます。である時にはペテロはマルコに福音によりますと、ピリピロ会長においてはあなたはメシア、生ける神の子ですと、そういう告白をすることによって主イエスによって非常に祝福されています。けれども主イエスが十字架にかかります、その最中にはイエスは私は知りませんと、そんな人は知りませんと三度も否定をしています。自分が従ってきたのイエスが十字架と復活の時にあたっては彼らはそこにいないんです。主イエスを捨てたということになります。端的にはそうなります。あれだけの信仰告白をし自分の全てを捨てて仕上がったところのペテロが最後は逃れていると。主イエスご自身はそのペテロに対してよみがえると福音書によりますと、ヨハネの子はシモン、私を愛しているかと、そう聞きます。復活のイエスに対して何回か3回も言われましたときに最後に、主よあなたは何者かのご存知ですと、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと、一切のことを主イエスは知っているということを思って彼はその体験を語ります。こうなりますと、なぜこの人がイエスキリストの人だと、弱さも持ちつまずきもし失敗もしているじゃないかと、こんなものをしてイエスキリストの人とは何だと、こう私たちは言います。けれども何回も失敗をし自分自身もそういう形で否定した時は涙を流したのペテロでもあります。でも彼が自分はイエスキの使徒ペテロというには時間がかかったんじゃないかと思うんです。そんなにすぐにそういう形になったんではないと、よみがえりの聖地に出会い三度も言われたことによって自分が癒やしたその志が今日は残されたということです。で、私たちはこの的な表現しますと、とてもこんな人をしてイエスキリストを代表するもの、イエスキリストは使わされるものとしては認めるわけいかないんじゃないかと。でも私たちはこれを聞くにあたって、このような失敗を繰り返し聖書の十字架の時には逃げていたところの弟子たち、そのものをして人としたということは私たち自身に非常に深い関わりがあります。私たちも何度も失敗してるんじゃないかと、確かにイエス・キリストは私の救い主であるということを言い表すところの信仰と、ある時にはそうじゃないんじゃないかと、どうも自分の現実の生活が行くと絶望もあれば失敗もあると、どうもそうではないんじゃないかと、神の子イエスと言ってるけれども本当に神の子なんだろうかということを私たちは考えることがあるんです。しかも ペテロは漁師です。一般的に言えば知識も学力もなかったと思うんです。これだけの手紙を送るにはどこから来たんだろうだと、これだけの手紙を書けるにはどこから力があったんだろうかということになります。ペテロは正直にこう言っています。この手紙の終わりの方に、忠実な兄弟シワノが大したと言われたが、神が必要される人を選び、その目的のために用意してくださいましたと言っている。神ご自身が自分にはそれを書く必要なものを用意してくださった。兄弟シルナを持って自分がこのような文章を表現するに至ったと、こう言って兄弟を愛しています。でペテロの名前と手紙はそう多くないんです。パウロほどじゃないです。パウロはいくつかの手紙を書きましたけれども、ペテロはわずかな手紙で終わっています。でも私どもはこのペテロを通してどういうことが考えられるかというと、このものをしてお選びになり、このものをしてイエス・キリストの使徒とせられた神ご自身がおられると。神ご自身への感謝と喜びがそこに満ちているということになります。端的に言えば、私たち自身またそうではないかと。自分の意思や自分の考えによってこの教会の上に加わったわけじゃありません。この手紙を書いたところの者たちもさまざまな人がいたと思うんです。キリスト者のならず異邦人もいたし、また不信仰なる者たちもいたと思うんです。でも私たちも今考えますに、私はイエス・キリストの使徒となりましたと、これは神の憐れみと許しによって自己紹介しうるものとせられたということではないかと。それがこの手紙を出したペテロです。しかもパウロもいろんな教会を作りました、助けましたけれども、ペテロとの名前は今はキリスト教会にとっては揺るがないところの存在となっていると。けれどもその後のペテロの生涯は最後は殉教の死であります。キリスト教の歴史というのは、今私はこのように礼拝をいたしておりますけれども、ローマの帝国によるところの300年の迫害の歴史があります。300年と言いますと、この教会は135年、はるかに長い時間キリスト者迫害を受けました。宣告バチカンを訪ねた時には、明らかにバチカンのそばにはそのキリスト者たちが迫害された広場が残っています。ですからペテロというのは何をもって人としているかというと、一番大切な問題としては、あなたはイエス・キリストで神の子だと、その信仰を揺らすに至ったそのペテロを用いているというふうになります。そこでこの手紙は明らかに神の憐れみと神の許しと神の励ましによって、このものをして自分をの考え方を示そうとしている神ご自身のご意志があるということであります。そこで相手に対しての言い方ですけれども、ここはこういうことになります。最初は神によって選ばれた人たちはどういう形で生活していたかということになります。インドのデリーというところの離れた場所に聖書にない父の言葉があるんです。それにはこういう言い方をしています。この世は橋であると、 それを渡って行きなさいと。しかしその上に家を作ってはいけないと。この世は橋であると。それを渡って行きなさいと。しかしその上に家を作ってはいけないと。こういう言葉を言います。ですからこの手紙の相手ということを考えますと、ポンドス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアと各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへと、こういうことになっているわけです。これが迫害によってそれらのところに行ったのか、あるいは伝道によってそれらの場所に行ったのか、これは分かりませんけれども、そこにいるところの人たちについて離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへと、これが手紙の書こうとするの趣旨であります。公約では起立している人たちであると、そういうことになります。私たちも確かに神の憐れみと許しによって選ばれたものだということを聖書の世界から自分自身を受け止める、これがキリスト者であると思うんです。けども私たちも日常の生活と自分自身の考え方がいくと、どうもこの世が全てではないなと、こう多くの人が考えてないかと思うんです。家を建てたということを言いましても、果たしてそれでいいのかなと、それがずっと続くのかなと、こういうことを考えるわけです。そうなりますと明らかに私どもは旅人であり寄留者だと。さっきの言葉を言いますならば、橋を渡って行く存在だと。その上に家を作ってはならないという存在として渡してはいるのではないかと思います。個人的な言い方をしますと、私は出生地は中国なんです。中国で生まれた人間として考えますと、そこで生まれ育って70年を機会に先国をお尋ねしました。ふと中国の人は、あなたはアントン人だと、そう言います。つまり生まれ育った者としてそういう扱いをしました。するとここでの生活というものは明らかに違和感があるわけです。ここが故郷ということを率直に言うことはできない。むしろ故郷は出生地であるところの中国だと、こういう考え方をすることがあるわけです。でそこで手紙では、あなた方は父である神があらかじめ定めたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのですと。そこで初めて分かってきます。仮住まいをしている者、あるいは寄留者として、あなた方は父なる神がご計画に従って聖なるものとされたと。それはイエス・キリストに従う信仰が与えられて、そして血を注ぎかけてくださるために選ばれたのだと。それは私自身がイエス・キリストに従う人とせられたのだと。これは父なる神の計画されたご計画の中に置かれていると、こういうことであります。そこでこの手紙の次に3節に、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒め称えますようにと、 本文はそういう形で入ってきます。これは初代教会から言い合わされたこの言葉として、いろいろな教会が使った言葉をペテロがまた使ったということです。これは自分たちは私たちのイエスキリストの父である神が褒めたたえますようにと、そこには非常に力ある言葉と新鮮な内容を持った言葉として、これが教会が受け継がれてきているわけです。それはなされたところの神のご厚意から言い表されるところの内容になります。そこでどういうことが私に神が与えてくれたかということになります。神は豊かな愛により私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、こうなっています。神ご自身の豊かな憐れみがあって私たちは新しく作り変えたのだと。今まで考えたところのこの世での営みと違った新しい世界が私たちに示されたと。パウロはここでそのような表現について、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられる万物はこの死によって存在し、私たちもこの死によって存在しているのですと。言うなれば、私たちは神によって新たに存在するものとせられた、そういうことです。新しく生まれさせた方々がどういう方法をもって私たちを新しくさせたのかということであります。それはペテロも漁師ということで言いましたが、別に軽蔑的な意味じゃありません。私たちは何かを知るときには気力、体力、知力と、そういうものを通して経験し体験し、そこから一つの方向を満たそうと、そういう考え方を常にいたします。私たちはその存在が神の許しによって、神のご計画によって存在している、そういうことは今まで考えてなかったと思うんです。キリストさんになってキリストのものとせられたことによって初めて神の憐れみによって私たちはそのような存在してくれたということです。その決め手になるものはこの地上での営みについて、何をもって人間の生涯が終わるのかと、それは死です。ミエルトの契約や、さっき言いましたような知力や体力や、あるいは能力と、そういうものは全て死をもって終わると。それに私たちはどうもこの地上における営みには最後わからないんじゃないかというような認識があるわけです。今私たちは福音書を通してイエス・キリストの復活の記事を考えてますけれども、パウロはコリント・ペテロ第1章15章の後半に復活について認識をこう言っています。死は勝利に飲まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。主イエスご自身の復活によって主は滅ぼされたと、主は終わりをつけたと。お前の勝利はどこにあるのか、お前の罪はどこにあるのかと、そういうことであります。で、私たちは 死に勝利された主イエスキリストによって初めて生も死も支配したもののところの父なる神を信ずる信仰へと導かれたということではないでしょうか。こんなことなくしては私たちは主イエスキリストの神、また私どもが創造主であり作られたものであるということを認識するに至らなかったということであります。でそういう信仰が私に明らかにされたと。それについてここはまたあなた方のために天に蓄えてある朽ちず汚れず死亡がない財産を受け継ぐものとしてくださいましたとこうなります。これをも読んで私たちはすぐに考えますことは、財産は誰によって作られるのかと、財産というのは誰が所有するのかということを考えるわけです。それはさっきからクエスチョンのように人間の側の能力の働きと力によって財産を得られるんだと、こういうことを私たち考えていると思うんです。ところがここでは天に蓄えている朽ちづけらず死亡がない財産を受け継もうとしてくださいましたとなっています。誰がそのような財産を明らかにされたかということであります。このような財産をして明らかにされたところの方がおられると、その財産を受け継ぐものとして私たちを扱っておられると、ということはその財産を私たちが与えられてその方と共に生きるようにされたということであります。私どもは神との交わりはこのような形において永遠に変わらざるところの財産を明らかにされたところの神との交わりの中に生きることを許されたと。それゆえに私たちはその神を賛美し、その神への感謝をし、その神を喜ぶという生活を地上生活しているんじゃないかと思います。先ほどの支援の記者もそういうことを言ってるわけです。神がそのように私たちをしてくれたと。そういうことを言っているところです。そして、今言いましたところの信仰の営みは、私たちにとっては、なかなか優しいことじゃないと。さっきのペテロ自身が自己紹介している内容は、私たちも十分持っているわけです。そこでこの記事は、あなた方は終わりの時に会われるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られていますとこうなっています。この地上の生活の終わりがある、世界の終わりがあると、そのことを明らかにしています。その時に主イエスが何故においでになったかと、何故に復活されたのかと、何故にイエスキリストを私たちにお送りくださったのかということがはっきりする意識があると、終わりの時までに私たちは準備されて、そこに私たちが試練を受けながら生活すると、訓練を受けてその日を待っているということになるわけです。しかもここに私たち自身がその財産を確保してそれを捨てるって捨てないということではないんです。ここでは神の力によってどうやります、神の力が守ってくださるということは、これが軍隊が守るという内容です。ということは 神の軍隊をして私たちを守ってくださると。外からの誘惑や内側にありますところの自分の弱さ、あるいは人間が持ってますところのさまざまな悩みや不信仰や疑いと、また地を持って誇りますところの誇りについて、それをちゃんと神は守ると、それを取り除いてくださるということであります。でパウロはそこで、じゃあ神はどのような力を私たちに与えておられるかということになります。でエペソの中にこういう言葉があります。359ページですけども、その戦いに必要なものを神が用意しておられる。最後に言う、主により頼め、その偉大な力によって強くなりなさいと。悪魔の策略に抵抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさいと、そう言いまして、じゃあ神の武具とは何かということになります。しっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさいということを言って、立って真理の帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物として履きなさいと。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの発火の矢をことごとく消すことができるのですと。救いの兜として兜をかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも私のために絶えず身を覚まして根気よく祈り継ぎなさいと、パウロはそう言っています。悪魔の策略に対抗するために神の文が備えていると。今言いましたような神の義務がどこで整えられるのかと、それは礼拝におけるとの経験です。果たして自分自身に与えられた神の武具がボロボロになってんじゃないかと、これを書きましたパウロはローマの兵隊たちが戦場から帰ってくるとの様子を見ているわけです。ローマの兵隊たちが戦争が終わって、もちろん捕虜たちも連れてきたでしょうけれども、自分たちの持っている武具がすっかりボロボロになって帰ってくる、そういう姿を見ながらこれを読んだわけ、言い表したわけです。私どももう主の日に集まりますときに、今言いましたように与えられた神の武具が本当にボロボロになってるんじゃないかと、けれどもこのペテが言いましたね、それゆえにこそ私たちはイエス・キリストの使徒とせられましたと、感謝ですと、喜びですと、あなたがそのように私を作り変え、その念を持って存在してみましたと、皆を褒めくなと、そういう信仰をそこでやらすはできるんではないかと思います。お願いします。大天の父なる御神よ、私ども一人一人の生も死もご支配なすのはあなたの前に、私も一度いまして、あなたが永遠から永遠まで世界をご支配なすまことし、心から感謝します。この世界を創造された深夜から終わりの日まで永遠にご支配し、私はそれぞれにあなたによって示されるご計画であることを覚えます。どうかその方に信仰を持ち、その方に追いだねして歩むところの成果となし続けることができますように、今この時それの供給や環境や場所に置かれています 一人びとろいます。置かれてる場所も知りたもん。あなたが慰めを与え、また力を与え、あなたに全てを委ねる信仰を与えられて、その日を過ごすことができますように。今日覚えながら国やりません。一人びとろを御手に置きたまんことを切に言います。今日から始まりますのが一回りの生活に、あなたの豊かな御支えがありますように。この祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。アーメン。